木林森日記。
この番組は土地毛木材工業、大和木材、その他各社の提供でお送りします。
土地毛木材工業、良い家は良い木材から、良い木材は良い木から。
所有する山の良質な杉、ヒノキを自社工場で加工し作り上げた新しい平屋のモデルハウスが栃木市大森町に昨年12月オープンしました。詳細はホームページをご覧ください。
こんにちは、高村真代です。木林森日記。この番組では栃木の木を生かす女子の会木林のメンバーと一緒に栃木の森が育んだ木材の魅力をさまざまな角度から発信しています。それではあかりちゃん、かなちゃん、みかちゃん、はるかちゃん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回は最終回ということでテーマは知ってほしい栃木の山のこと、木材のこと。皆さんにはね、これまでお伝えしてきた内容を振り返って改めて伝えたいこと、それから課題などについてお話をしていきたいなと思います。はい、はい、いろいろな、ね、思いがあるんじゃないかなと思うんですけれども、一つは木を産出する山の環境や林業、そして二つ目にはその木を材料として加工する木材加工業、そして三つ目はその木材が使われるところ、建築分野の大きく3つの分野でそれぞれお伝えしてきたことがありましたよね、うん、はい、ではまず栃木の山について、ここはあかりちゃんにお願いしていいですか。
はい、
どんなことが印象に残りましたか。
私は第2回放送の栃木の山と林業の歴史で放送した八木沢さんの回について印象に残ってます。
はい、
まず製材業の方がこんなに山の問題とかを知ってるんだなって、うん、単純に驚きですね。私自身製材業のことは全く知らなかったので、連携も大切だなと感じました。あとは国産材を使ってもらうためには不燃処理だとか付加価値をつけて外材にも勝てるような取り組みをしていかないといけないんだ、あとは現状維持ではダメなんだなということを実感しました。
あかりちゃんはお仕事でいわゆる山側にいる立場だと思うんですが、はい、この今の林業の課題をね、具体的にこう知ることができたというところでしょうかね。かなちゃんも取材に行ってくれたと思うんですけど、どうですか。
はい、私の中では山って一人が持ってるみたいなイメージがあったんですけど、実は30メートル先に行けばあれ誰々さん家だよみたいな感じで、すごいパズルのように細かくなってるってことをおっしゃってて驚きました。
はい、ね、はい、山のこう集約化っていうのも課題だっていう話も聞いて、私もまずその継ぎはぎのようになっていることも知らなかったので、なるほどなと思いましたね。そしてその山の環境問題についても触れましたね。これについてはかなちゃんいかがですか。
はい、私は第6回の山と環境問題で感じたことなんですけど、
はい、
林業と環境破壊の違いについて初めて知ることができました。
そうでしたね、それもそうですね。
はい、自分の中では木は切ってはいけない、自然を守ろうみたいな、そういうものがあったんですけど、人工林、切るべき木は切らなきゃいけないということを学びました。で、日本で使われている木の7割が外国の木で、その中でさらに半分が違法で伐採されてしまった木を、まあ、私たち日本で使ってしまってるっていうことを聞いて、
はい、
まあ、ただ木を使えばいいってものじゃないなってことをちょっと改めて実感しました。
そうですね、木がいいっていうのは皆さん分かっていて、はい、きっと積極的に使っているけれども、それがどこからどうやってやってきたのかっていうのはあまりこれまでね、食品と違って考えることが少なかったので、この回できっとね、おーっとかなちゃんと同じように思ってくれたリスナーの方も多いんじゃないかなと思いますね。
はい、
そしてかなちゃんはね、取材を通してこと今後の進路もまた変わってきた部分もありますもんね。
はい、でまた宇都宮大学の山本先生のお話を聞いて、木も年を取るとその光合成の力が衰えるっていうのを聞いて、すごい本当に衝撃を受けましたね。さっき言ったちゃんと切るべきは切らなきゃいけないっていうことにもつながって、まあ、年を終えてしまうと二酸化炭素を吸わなくなっちゃうから、ちゃんと私たちが使って、まあ、次世代につながるような森林を作っていかなきゃなって思い、まあ、これから大学でちゃんと学んで、まあ、木のプロになりたいなと改めて思いました。
木のプロいいですね。
すごい
そして山から次に木材加工業の取材にも行きましたよね。ここではどんな木材が求められるのかということを考えさせられたと思います。どんなことが課題だったでしょうか。
はい、一つ目の課題は安定供給についてなんですけれども、今は堪能期での要求が多いことと、あと在庫の確保が難しいというのが現状でありまして、うん、
はい、
国産材ではそれに対応することが難しいんですけれども、うん、外材だと結構ストックとかも多く持っているので、すぐに納品できて在庫もたくさん持っているっていうところがありますので、まあ、そこが国産材と外材の違いなのかなと思います。もう一つの課題としては、山側と製材業建築業のニーズのミスマッチというのが挙げられます。消費者側が欲しい求めている木材と、山側が切りたい木材、製材業が作りたい木材がなかなか合っていないっていうのが現状らしいんです。
まあ、そういった課題がいろいろある中で、取材させていただいた皆さんそれぞれ努力をされていたかと思うんですが、はい、どんな取り組みが印象に残ってますか。
はい、私は二宮木材さんの話が印象に残っていて、二宮さんでは安定供給の課題対策についてあらゆる材を揃えておいたり、お客さんも在庫を持ちやすいように価格を固定化していると言っておりました。
まあ、大きな、ね、あの製材業さんですとあらゆるサイズに対応するということもできると思うんですけど、はい、また企業によってはそれが難しいというのも現状かもしれないですよね。 はい、その他いかがですか。
はい、あの茂木町さんでは普段流通している2メーター材を使うことで、あの価格を安定して、あとは材料も安定して供給できるように設計されてました。あとは私、木造建築のバスツアーに参加させてもらった時に、ダイヤ木材の社長さんとお話しする機会があったんですけど、その時に普段流通してない木材の注文を受けたんです。で、そういったニーズ、こういう材が欲しいんだよっていうことは普段あの山側にどうしても入ってこないので、そういったニーズを聞けるようなところに歩み寄っ、あの参加したり、お互い歩み寄りが大切なんだなって感じました。
直接ね、会って声を交わしたからこそできたね、こう対応できたっていうところもありますね。あのこれまで木林では栃木の木材の魅力をとお伝えしてきたんですけれども、ではなぜ地域材を使うべきなのかという点について振り返ってどうでしょうか。
はい、海外では天然林を違法に伐採しているという問題が挙げられるんですけれども、実際日本でも使われている木材の何割が実は外国から来ている木材っていうのが現状なんです。で、まあ、これらが全て違法伐採に関係しているわけではないと思いますし、きちんとしたルートで輸入された木材だとは思うんですけれども、わざわざ燃料代をかけて日本に持ってくるっていうのは地球環境問題においても少し良くないなと思います。でその点、近くの木、まあ、地域材や栃木県産材を使うことは輸送コストも減り、地元の山の循環を助けることにもつながるので、環境負荷が少なくなると思います。
まあ、そういった理由についてはね、美香ちゃんは木林フェスでも熱く PR をしてきてくれましたよね。はい、ただこういったことをどんな風に誰にね、こうもっと広く伝えていったらいいのかなと思うんですよね。いくらこう安心安全だからとか、その輸送コストが安いと言ってもですね、はい、消費者だけではなかなか変えられない部分もあるかなと思うんですよね。
そうですね、まあ、製材業者だけではなくて、大手のハウスメーカーさんや、まあ、消費者さんたちにも国産材について知りたいっていう気持ちを強く持ってほしいと思いますし、私たち伝えたい側と国産材について知りたいっていう側がこう歩み寄ることで、これからのまあ、環境や森林についてうまくいくのかなと思います。
そうですよね、本当に消費者、まあ、私もその一人ですけれども、選ぶ力を身につけるためにも知ることで発信していくこともね、はい、大切ですもんね。そして栃木の木材の需要拡大にはですね、こうした木材を使ってくれる建築の分野の方々が鍵になってくると思うんですが、はるかちゃんはどんなことを感じましたか。
私は建築士さんに聞いてみたという会の栃木県建築士会青木会長の会がすごく頭に残っていて、
はい、熱く語ってくださいましたよね。
そうでした。 私もやはり建主さんと触れ合う機会というのが多いんですけれども、今の建主さんってインターネットで何でも調べられる時代なんですよね。そうすると何が必要なのか、どれが一番重要なのかということがわからない、とにかく何でも覚えたっていう状態なので、その情報の必要性の交通整理をしたいとおっしゃっていました。そしてお家を建てる際にまずどういうことを重要視するのかということで、相談窓口の必要性というのも訴えていたので、それは確かにと身に染みるような思いでしたね。あとはやっぱりハウスメーカーさんというのはすごく強くて、もちろん成長していくんですけれども、その中で地元工務店が生き残るにあたって栃木ファースト、栃木第一主義といって、地元の材料、私たちは栃木材といって木材のことばっかり話してると思うんですけど、他にも漆喰だったり、あとは竹だったり、いろいろな栃木材があるんだよということを話されていて、それを私たち建築が使えばそのカラーを出すきっかけにもなるなと考えました。
なるほどね。この青木会長に伺った時は全員で取材をしてくれたと思うんですが、その他皆さんはどんなことを感じました？
はい、私はなんか建築青木会長が建築士会だけの関係じゃなくて他の業界とも関わっていかないといけないんだなっていうのが印象に残りましたね。
今回は木林最終回ということでね、これまでの内容を振り返ってきました。
篠崎です。栃木の森から北限のヒノキ翡翠誕生、修正材より強いと証明された無垢の柱翡翠。
北限のヒノキ翡翠については株式会社篠崎のホームページでご確認ください。創業元禄2年、篠崎。
地元で育った栃木の木は地元栃木で使用してあげる。これにより山や森の循環が正しく行われ、土砂崩れなどの自然災害は起こりにくくなります。那須塩原市の二宮木材株式会社は、緑豊かな山や森を未来に残していきたいと考えています。
さて、10月から番組で発信してきましたけれども、改めて最終回ということで、みんなから一言ずつ感想をもらいたいなと思います。じゃあ、あかりちゃんから。
はい、普段山側で仕事してるんですけど、この、今回取材して勉強したことをどうやって伝えたらいいかなってまだ答えがわからないんです。なので少しずつなんですけど、私が聞いたことをみんなに伝えていって、このままでいいんだ、昔が良かったから今のままでいいんだじゃなくて、少しでも変わるきっかけになればいいなと思ってます。
はい、ラジオ離れてもね、情報発信お願いします。はい、かなちゃん。
はい、ラジオ取材で現地に行き、それぞれの思いを聞き、自分の知識が増えただけでなく、考え方の幅も広がりました。でやっぱ情報とか伝えるって本当にすごいことで、実は私も進路がそれによって180度変わって、本当にこのラジオに参加できてよかったなって本当に心から思ってます、
ね、本当に一番しっかりしてたんじゃないかって最年少年なんですけど、ぜひ木のプロを目指してね、頑張ってもらいたいなと思います。
はい、
ではミカちゃんお願いします。
はい、私は今まで情報発信を結構しているつもりだったんですけれども、周りの人は知らないとか受けてないっていう人が多いんだろうなとすごく思いましたし、私自身も見たり聞いたりしているつもりだったんですけど、このラジオ取材を通して知らないことをたくさん学べてよかったなと思います。で、木に興味のない人とか木の良さを知らない人とかにいかに伝えていくかを考えていきたいなと思います。
はい、取材もね本当に頑張ってくれました。はい、では続いてはるかちゃんです。
はい、私もこのラジオ取材とかラジオの放送情報発信に携わって、今まで私も発信してはいたつもりだったんですけど、物って流れがある中でどこか一つでもいや木材なんて興味ないよっていうところがあると、そこで途絶えちゃうんだなっていうことがよく分かりました。なのでこれからはもうあらゆるところに情報を交通整理しながら、その人に合った情報を伝えていければなと思います。
はい、これまで10月からの放送で当初のメンバーにはね、マリコちゃんもいて、そして木林フェスでもお世話になりました豊島会長も出ていただいたりということで、にぎやかにお伝えしてきましたけれども、私もリスナー代表としてですね、一番勉強させていただいたなという気もしますのでね木林森日記今回で最終回ということにはなるんですが、木林のメンバーとはきっとこれからもイベントなどでまた皆さんねお会いできると思いますしね、引き続き木林よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今日お届けした放送は栃木放送のホームページからいつでもお聞きいただけます。栃木放送ホームページのポッドキャストにアクセスしてみてください。木林森日記、お相手は栃木の木を生かす女子の会木林の
あかり、
かな、
みか、
はるか、
そして高村真由でした。この番組は土地毛木材工業、大和木材、その他各社の提供でお送りしました。